声の広報木の川第154号平成30年8月1日発行。発行は木の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループカシノキです。皆様、毎日暑い日が続きますが、おかわりありませんか？熱中症に注意して乗り切りましょう。主な内容を紹介します。特集は野菜生活350、暮らしに役立つ情報ワイド、公民館へイコラフェア、木の川市民祭り2018、管類の出し方、長期総合計画の基本施策を紹介の2回目です。手話への理解の輪を広げる。表紙の写真は、目指せ未来のアスリート。9月1日土曜日開催の陸上競技記録会で、君はどんな記録を出せるか。運動公園のスタートラインに立つ陸上選手の写真が掲載されています。特集、野菜生活350。野菜足りてますか？8月31日は野菜の日。皆さんは日頃野菜をどれだけ食べていますか？厚生労働省では健康維持のため、成人の1日あたりに必要な野菜摂取量の目標値を 350g としています。しかし、28年国民健康栄養調査の結果によると、野菜摂取量の全国平均は男性で1日 284g、 女性で 270g、 いずれも目標値より低くなっています。和歌山県では男性で 280g、 女性で 232g と男女ともに全国平均を下回り、特に女性は全国ワースト2位、目標値より約 120g も摂取量が不足しているのです。食卓に野菜をプラスワン。木の川市食育推進会議で会長を務める三国和美さんは、生野菜だけでなく、茹でた野菜などをバランスよく組み合わせることで、一度に食べるボリュームが減り、大人も子供も無理なく 350g を摂取することができますよ、と話します。一日に必要な野菜を料理にすると、小皿5から7皿分、かぼちゃの煮物や筑前煮などを1皿分ずつ組み合わせ、5から7皿を3食に分けて取り入れることで、上手に摂取することができます。野菜に多く含まれるビタミンやミネラル、食物繊維は、がんの予防やコレステロールの体外への排出など、体にとって大切な働きをします。また、食物繊維を食事の最初に摂ることで、血糖値の上昇を穏やかにし、糖尿病や食べ過ぎ予防にもつながります。野菜不足を感じるなら、まず日々の食卓に野菜料理を増やしてみることから始めませんか？野菜 350g ってどれくらいなんでしょう？キャベツ約3分の1玉。これを千切りにするとボウルに山盛り。電子レンジで加熱するとなんと半分の量に。野菜料理にすると、筑前に 100g、枝豆 50g、ほうれん草の和え物 50g、かぼちゃの煮物 100g、きんぴらごぼう 50g となります。新鮮な野菜を届けるために、一年を通して穏やかな気候と一級河川木の川がもたらす豊かな大地に恵まれた木の川市。フルーツだけではなく、野菜の生産も盛んです。玉ねぎ、きゅうり、ナスは和歌山県で第1位の生産量と産出額を誇ります。他にもトマトと白菜の生産量が第2位、キャベツが第3位など、県内有数の野菜の産地です。そんな木の川市で40年以上専業農家を営む 鯖林正和さんと和代さん夫婦、約1ヘクタールの畑で、春から夏にかけてはキャベツ、冬は白菜を栽培しています。気温など刻々と変わる気候条件の下でも安定した生産ができるように、品種や肥料の改良など様々な工夫を凝らしています。野菜は鮮度が大切。直接口に入るものなので、安全で新鮮な野菜を届けていきたいです。と話してくれたのは正和さん。収穫したキャベツはすぐトラックに乗せて出荷場所へ何度も運び、新鮮な野菜を消費者のもとへ届けるための労力を惜しみません。生産者の思いが詰まった野菜には栄養もたっぷり。和代さんは野菜が苦手な子供には細かく切ってお好み焼きに入れるなど、少し工夫をして日々の食事の中に取り入れてもらえたらと話します。新鮮な野菜が身近に入手できる地域だからこそ、いろいろな野菜をいろいろな食べ方で味わってみてはいかがでしょうか。野菜パワーで夏を乗り切る。紀の川市は伊勢花岡清州と並ぶ名医である林南慶が穀肉の原食を進めたように、古くから食生活への関心が高い地域です。近畿で初めて食育の町を宣言し、子どもの頃から栄養や食生活に関心を持ってもらうためのきっかけ作りとして、保育所での親子料理教室の開催や野菜フェスタにも参加。毎年秋に開催する食育フェアでは、電子レンジを使って子どもでも簡単にできる料理方法なども紹介しています。健康に大きく関わる食生活、多忙な生活の中だからこそ、日々の食生活を今一度見直してみるのもいいかもしれません。体の機能を高めるには、四季折々の旬の野菜がぴったり。疲労回復や食欲増進につながる栄養素をたっぷり含んだ夏野菜を食べて、暑い夏を乗り切りましょう。写真は、田林さんご夫婦の写真。7月に JA 木の里が開催したトウモロコシ祭りで、採れたてをそのまま食べる子供の写真、玉ねぎの写真、龍門保育所での親子料理教室の写真が掲載されています。やっぱり最高、いい食材。野菜フェスタ in 和歌山2018。8月26日日曜日、午前10時から午後4時、フォルテ輪島ブラクリ町で開催されます。お問い合わせは、農林振興課、電話 77-2511 本町4階まで。健康子育てのコーナーです。休日夜間の電話案内。電話するときには、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号などを伝えてください。緊急時の医療機関案内、24時間。電話 073-426-1199。県救急医療情報センター。電話 61-1791 長消防組合。火事救急時は電話119和歌山広域消防指令センター。休日に受診できる医療機関は電話 77-6410長休日休館診療所。日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時です。夜間の小児医療電話相談。子どもが急病になり、朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったときは、電話#8000または 03-431-8000、平日は午後7時から翌午前9時まで、土日祝日は午前9時から翌午前9時まで。夜間休日に受診できる小児科、電話073-425-8181、小児救急医療ネットワーク、平日夜間は午後8時から翌午前6時、土日祝日の夜間は午後7時から翌午前6時、休日昼間は午前10時から正午、午後1時から5時です。続いて、8月、9月の集団検診の日程が発表されています。詳しくは、健康推進課へお申し込みください。電話 77-2511 本庁1階です。ダニからの感染症に注意。マダニ、家庭内に生息するダニと種類が異なり、硬い外皮に覆われた大型、吸血前で約5ミリのダニ。主に森林や草地などに生息し、市街地周辺でも見られます。和歌山県では春以降、マダニによる日本黄斑熱患者が増加する傾向があります。日本黄斑熱、潜伏期間は2日から8日で、頭痛、発熱、倦怠感を伴って発症します。早期に適切な抗菌薬を投与することが重要で、治療が遅れると死亡することもあります。予防法は、草むら、やぶでの作業時やハイキングなどの活動時は、長袖、長ズボン、足を覆う靴などを着用し、肌を露出しないでください。また、脱いだ上着やタオルは、不用意に地面の草の上に置かないでください。野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認してください。マダニに噛まれたら、強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置するようにしてください。噛まれた後に発熱などの症状があれば、病院を受診しましょう。ヒゼンダニ、人に感染するもの、犬、猫、タヌキ、キツネなどの動物に感染するものなど、様々な種類があります。稀に動物に感染した自然ダニが人に感染する場合があります。繁殖することはないと言われています。回線、自然ダニによる感染症でひどい痒みを伴います。予防法は動物が痒がる、発疹、抜け毛などの症状が出た場合は動物病院を受診すること。人にひどい痒みなどの症状が出た場合は、皮膚科などの病院を受診すること。毛の抜けたタヌキなどには素手で触らないようにすること。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。気をつけて、夏の食中毒。食中毒は、気温が高くなる初夏から晩秋にかけて多く発生します。食中毒予防の3原則を守ってしっかりと予防しましょう。1、細菌をつけない。調理前や調理中はこまめに手洗い。食材や調理器具はしっかりと洗い、布巾をこまめに取り替える。2、細菌を増やさない。肉や魚などの生鮮食品はすぐに冷蔵庫に入れる。調理後の食品は早めに食べる。3、細菌をやっつける。加熱して食べる食品は中までしっかりと加熱する。 生で食べる野菜や果物、魚介類はよく洗う。牛肝臓、牛レバーを生で食べることは避け、中心部まで十分に加熱してから食べてください。生肉の調理に使用した包丁やまな板は中性洗剤でよく洗い、塩素系漂白剤や熱湯で殺菌・消毒してから他の調理に使用してください。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。健康子育てのコーナーです。ひとり親の仕事の悩みをサポート、ハローワークの臨時窓口が開設されています。8月10日金曜日午後1時から3時。ところは市役所本庁2階、市民共同スペース。問い合わせはハローワーク和歌山、電話 073-488-7810 です。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届を提出してください。問い合わせは、児童扶養手当、子ども課、特別児童扶養手当、障害福祉課、電話 77-2511 本庁2階です。続いて、健康コラム。あなたの体のこと考えてみませんか？アルコールと上手に付き合いましょう。暑い日が続く中、お酒が進む季節でもあります。お酒は適量であれば、血管を広げて血液の流れを良くする作用や、善玉コレステロール、HDL コレステロールを増やす作用、動脈硬化の予防にも役立つと言われています。しかし、過度の飲酒は様々な生活習慣病の原因となり、その代表がアルコール性肝障害です。過度の飲酒を長年続けていると、アルコール性肝炎が起こり、さらに肝硬変や肝がんへと進行することがあります。また、多量の飲酒は、中性脂肪の増加や高血圧、糖尿病、膵炎、狭心症や心筋梗塞などの心疾患、脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患などの原因にもなり、飲みすぎは万病のもととなります。生活習慣病予防のために適量を守る。適量とされる1日の飲酒量の目安は、ビール中瓶1本 500ml、日本酒1合 180ml、焼酎 0.5 合 90ml と言われています。お酒が弱い人は、この基準よりも少なめを適量と考えましょう。特に肝機能、血圧、脂質などの検診結果が基準よりも高い場合は、意識して量を減らしたり、休肝日を設けるなど工夫しましょう。肝臓の働きを助ける食べ物。お酒を飲んでいるときは、アルコールによってビタミンやミネラルが失われやすいので、おひたしや和え物などの野菜、わかめなどの海藻類、肝臓がアルコールを分解するときに使われるタンパク質を含む冷ややっこや枝豆などの豆類を使ったものを選ぶようにしましょう。ただし、豆類とビールの組み合わせは尿酸値を高めるので、取りすぎに注意が必要です。問い合わせは健康推進課 77-2511 です。続いて、介護、医療、福祉のコーナーです。虐待かもしれないと思ったら通報を。障害者への虐待を防ぎましょう。自分が虐待されているや近所の人が虐待されている などと思ったら迷わず通報してください。虐待には身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄、放任、ネグレクト、経済的虐待があり、早期に発見するには小さなサインを見逃さないことが大切です。地域ぐるみの見守りが虐待される障害者の支援や虐待をする家族などが抱える問題の解決につながります。また通報者の情報は守られます。虐待に関する通報や届け出、支援などの相談、紀の川市障害者虐待防止センター、電話 77-0822、 問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511、 本庁2階です。集い場ひなたぼっこ、時8月9日木曜日午後1時30分から3時30分。社会福祉協議会小川支所、旧白水園で行われます。内容はのんびりカフェ日。時8月23日木曜日午後1時30分から3時30分。ところは中岸コミュニティセンター1階研修室。内容は薬剤師さんによるお薬のお話です。問い合わせ高齢介護課、電話 77-2511、 本庁2階です。介護予防教室、65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾、長小川。8月8日水曜日、午後1時から3時。長支所2階、多目的ホール。テーマは、閉じこもり予防、レクリエーション。問い合わせは、永寿園、電話 75-6888、 高齢介護課、電話 77-2511。 8月15日水曜日午後2時から4時、小川ふるさとセンターショーホール、閉じこもり予防レクリエーション。問い合わせは白水園、電話73-2210、 高齢介護課、電話 77-2511 です。はつらつクラブ、時8月16日木曜日午後1時から3時、本庁5階501会議室。テーマは知っておきたい熱中症予防。問い合わせは快楽園、電話 77-1881、 高齢介護課、電話 77-2511 です。長病院市民健康フェスティバル、時8月18日土曜日午前10時から午後3時、ところ公立長病院。内容は骨密度測定、血管年齢測定、メタボチェック、お薬相談、クリーンハンドチェック、身体組成測定、病院見学ツアーなど。ミニコンサートがあります。歌手宮本静氏、午後1時10分からです。市民公開講座、進歩する肺がん治療、早期発見と外科治療、午後1時25分から。講師は呼吸器外科課長平井義光氏。寝たきりにならないために ロコモティブシンドロームを中心に、午後2時5分から、講師は副院長木下博文氏。問い合わせは公立長病院医事課、電話 77-2019 です。高額医療費の自己負担額が変わります。8月から70歳以上の人の高額医療費の自己負担限度額が変わります。70歳以上の低所得の人、70歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 本庁1階です。長県域障害児・障害者自立支援協議会講演会、地域における発達障害児への支援。申し込み・問い合わせは麦の里・紀の川生活支援センター、電話 78-2808、 ファックスは 78-2807 です。暮らしに役立つ情報ワイド、楽しく学ぶプチ体験前半、公民館へイコラフェア。希望する人は各地区公民館へお申し込みください。小川地区公民館、電話 73-3312、 お菓子作り体験教室、時10月20日土曜日午後1時から4時。プロの指導によるパウンドケーキと和菓子作りのプチ体験です。長地区公民館と合同開催となります。ひょうたん細工体験教室、時11月11日午後1時から4時。厄除け、招福のお守りや魔除けとして用いられるひょうたん細工を作りませんか。続いて桃山地区公民館、電話 66-2288、 フェイスコンディショニング、時9月25日午後7時から8時。内容はオイルを使って筋肉をほぐし、シワやたるみ、ほうれん線の改善をしませんか。ハロウィンデコ、時10月13日土曜日午後1時30分から3時。内容はハロウィン風に小物をデコレーションします。パーツを選んでオリジナルの小物を作ってみましょう。続いて長地区公民館、電話 75-2221、 押し花体験教室、時10月3日水曜日午後1時30分から3時30分。内容は押し花を使って花を2倍楽しむ額作りをしませんか。壁やテーブルにも飾ることができます。お菓子作り体験教室、時10月20日土曜日午後1時から4時。内容はプロの指導によるパウンドケーキと和菓子作りのプチ体験です。小川地区公民館と合同開催になります。スマートフォン入門、時11月15日木曜日午後2時から3時30分。内容はスマートフォンの基本的な使い方と便利なアプリを紹介します。続いて岸川地区公民館、電話 64-2273、 美容と健康のインド式ヨガ体験、時10月7日日曜日午前11時から正午。内容は本場インドで修行した講師によるヨガを体験します。 参加希望される方は各地区公民館へお申し込みください。紀の川市民祭りが開催されます。時8月19日日曜日16時30分から。会場は内田若者広場です。以上、読みは柏でした。
情報ワイドを続けます。6月26日の缶類の収集中にスプレー缶カセットボンベからガスが原因で車両火災が発生しました。消防による消火活動により重大な事故に至りませんでしたが、一歩間違えれば重大な事故になりかねません。正しいゴミの出し方に協力をお願いします。缶類の出し方、中身を取り除いて軽く水洗いしてください。空き缶の中に異物を入れたままで出さないでください。リサイクルができなくなります。スプレー缶などは危険ですので、必ず使い切るか中身を抜いてください。金属類や小型家電の出し方は、ゴミの出し方ルールとマナーやゴミ収集カレンダーなどを確認ください。缶類、金属類、小型家電は集積所に出す日が同じ缶の日ですが、混ぜずにそれぞれ別の袋に入れて出してください。次に、第二次紀の川市長期総合計画の基本施策を紹介します。その2、安全安心福祉について。 1-3-1 地域福祉の仕組みづくりと推進。地域が抱える課題をみんなで解決できる仕組みを作り、安心して暮らせる町を目指します。次に 1-3-2高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進。高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って暮らすことができる町を目指します。次に 1-3-3 障害者の自立支援。障害があっても住み慣れた地域で心豊かに暮らせる町を目指します。次に 1-3-4 生活に困窮している方への支援。生活に困窮した時に必要な支援を適切に受けることができる、自立した生活を送ることができる町を目指します。次に、手話への理解の輪を広げる。手話を言語として認識し使用しやすい環境にしていくため、紀の川市広げよう心の輪手話言語条例が4月1日から施行されました。聴覚障害者といっても、大きな声で話すと聞こえる人や、補聴器を使用すれば聞こえる人、使用しても聞こえない人など、聞こえの程度は様々です。伝えたい気持ち、相手を理解したい気持ちを持ってコミュニケーションを取ることが大切です。手話への理解の輪を広げ、いつでもどこでも当たり前に手話で会話ができる、心温まる紀の川市を目指しましょう。手話方針員養成講座を開催します。お問い合わせは、障害福祉課電話 77-2511 本庁2階です。次に、暮らしの情報案内。住宅用火災報知器の交換目安は10年です。お問い合わせ、危機管理消防課電話 77-2511 本庁3階です。紀の川市スポーツ賞の推薦受付。現在、各スポーツ団体などから紀の川市スポーツ賞の推薦を受け付けています。表彰者は選考委員会の審議を経て決定します。お問い合わせ、障害スポーツ課 電話 77-2511 本庁4階です。次、農業者年金に加入しませんか？自分が納めた分と運用収入を将来終身で受給することができる積み立て型の公的年金です。条件を満たせばどなたでも加入できます。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ、農業委員会事務局、電話 77-2511 本庁4階です。次に、紀の川プレミアム商品券抽選結果。多くの皆さんから予約申し込みがあり、発行口数8000口を超過しましたので、厳正な抽選を行いました。お申し込み件数3457件、15413口、当選件数1735件、キャンセル待ち1722件。お問い合わせは、紀の川市商工会、電話 74-3000 です。ゆるキャラグランプリ2018について、ゆるキャラグランプリ2018に、紀の川プルプル娘がエントリーしています。上部登録アドレスにアクセスし、ID 登録をしてから投票できます。投票は、上部投票アドレスまたは QR コードから1日1票投票できますので、応援よろしくお願いします。お問い合わせ、紀の川市観光協会事務局、電話 77-2511 本庁4階観光振興課内です。次に、農業振興地域制度について。今後、おおむね10年以上農地として農業場の利用を確保し、農業の振興を図っていこうとする土地の区域を農業振興地域農用地区域として指定しています。デイの軽減や農業施策の補助金の対象となりますが、農業以外の目的で、利用することはできません。お問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511 本庁4階です。次に、地域ぐるみの有害獣被害対策補助金について。イノシシなどの野生鳥獣から農作物の被害を防ぐため、複数の農家で共同して防護柵などを設置する場合、資材費を予算の範囲内で補助します。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは農林振興課、電話 77-2511 です。次に、下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験について。お問い合わせ、下水道課、電話 77-2511 本庁5階です。次に、岸川地区敬老会についてお知らせします。岸川町内の敬老会は、本年度から案内状の配布は行わず、自治会の回覧等や掲示板で案内させていただきます。参加対象者、4地区にお住まいの70歳以上の方、昭和24年4月1日以前に生まれた方です。中西地区、時10月4日木曜日午前1時、ところ岸川障害学習センター輝きホール。東西地区、時9月16日日曜日午後1時、ところ東西コミュニティセンター。西西地区、時9月9日日曜日午後1時、ところ西西コミュニティセンター。マルス地区、時9月16日日曜日午後0時30分ところマルスコミュニティセンター。お問い合わせは、 社会福祉協議会岸川支所電話65-255に、紀の川市役所岸川支所電話64-2525です。はい、暮らしの情報案内。浄化槽設置整備事業補助金の変更、30年度から単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合、転換に伴う配管工事に要する費用が新たに補助対象となりました。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ生活環境課電話 77-2511 本庁南別館1階です。次に、猫を飼っている人へ。猫の飼い方には飼い主のモラルやマナーが問われます。餌だけ与えたりするような無責任な飼い方は、乱れに繁殖させ猫を不幸にしてしまいますので、他人へ迷惑をかけないよう責任を持って飼育ください。お問い合わせ生活環境課電話 77-2511 です。次に、礼金。固定資産で家屋土地調査に協力を。新築同築面室した住宅や物置など建物調査と合わせて土地の現況調査をしています。お問い合わせ霊務課電話 77-2511 本庁1階です。次に、タバコデイ手持ち品課デイ説明会。タバコデイ手持ち品課デイの税制改正に関する説明会を開催します。お問い合わせ小川デイ務所電話 73-3301 です。次に、募集。草木止め体験と積み木積み大会。お問い合わせ、お申し込みは、企画経営課電話 77-2511 本庁3階です。次に、清州時代行列の参加者募集について。10月28日日曜日に開催する清州祭りの時代行列の主役、清州会をはじめ、総で40人の参加者を募集します。本格的な衣装を着付け、参加しませんか？お申し込みお問い合わせ、清州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、本庁4階観光振興課内です。次に、PK バトルと、キックターゲットについて。お申し込み、障害スポーツ課、電話 77-2511 本庁4階、または桃山会館、電話 66-2288。 お問い合わせ、FC 塚月代表、坂浦、電話 090-8827-3813 です。次に、暮らしの情報を続けます。募集。紀の川市民初心者バドミントン教室について。バドミントンを通じて健康づくりをしませんか？お問い合わせ紀の川市バドミントン協会川原、電話 090-3168-9627 です。次に、創業セミナー受講者募集について。市内で創業したい人を対象とした創業セミナーを開催します。お申し込みお問い合わせについて、 紀の川市商工会、電話 74-3000、 長町商工会、電話 75-4026 です。次にデイのお知らせ。夜間のノーデイ相談窓口、木曜夜間午後8時まで祝日を除くに、農夫ノーデイ相談窓口、収納対策課、税務課、国保年金課が開設をしています。夜間は本庁舎北側通用口を利用ください。納期限のお知らせ。8月31日金曜日、お問い合わせ電話 77-2511。 市県民デイ、普通聴取2期、随5期。お問い合わせ収納対策課、デイム課。国民健康保険デイ、3期、随5期。お問い合わせ国保年金課。後期高齢者医療保険料、2期、随5期。お問い合わせ国保年金課。介護保険料、3期。お問い合わせ高齢介護課。次に、納め忘れはありませんか？市県民デイ、普通聴取随4期、固定資産デイ2期、国民保健康保険デイ2期、随4期、後期高齢者医療保険料1期、随4期、介護保険料2期の納期限は7月31日火曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。次に、市民の掲示板。オーケストラと歌う感動体験、合唱団員募集。ベートーベン交響曲第9番演奏会の合唱団員を募集しています。お申し込み、お問い合わせは和歌山県大工合唱団、電話 D73-422-4225。 次に、岩出紀の川大工合唱団員募集。31年3月24日日曜日、岩出市民総合体育館で開催する合唱団員を募集します。お申し込み、お問い合わせは岩出紀の川大工合唱団事務局、宮本、電話 62-2648、 西川、電話 62-0225 です。以上、読みは坂本でした。
A 面が終わりました。B 面へおかけ替え願います。 A 面が終わりました。 B 面へおかけ替え願います。現地調査を行った